羽生市議会だより、 B 面です。丸に羽生市町人仕事創生総合戦略において、結婚出産子育ての希望を叶え、特色ある教育を提供するを基本目標2に掲げ、不妊治療費助成事業、妊娠出産包括支援事業、赤ちゃん訪問事業、乳幼児健診など妊娠出産子育て環境を整える施策を展開している。短期間で劇的に向上させることは困難であるが、このような施策一つ一つを相互に連動させて効果的に展開していきたい。郷里ににぎわいを、牛久保常幸議員。質問、次の点について伺う。丸1、世界キャラクターサミットイン羽生の今後の動向について。丸2、宿通り等官兵松川又関所跡川又締め切り跡等を活用した新しいイベントについて。丸3、羽生市の今後について。答弁、経済環境部長。丸1、世界キャラクターサミットイン羽生は全国的にも地域おこしイベントとして高く評価されている。現状に満足することなく、自然、歴史、文化など地域の特色や地域の力を生かした魅力ある観光交流イベントに発展させ、羽生のにぎわいづくりに生かしていく。その中心的役割をキャラクター推進室が引き続き担っていく。丸2、新郷地区にはかつて宿場町として栄えた日光脇王冠の面影を残す官兵松川又関所跡など江戸時代の地域の歴史を感じる文化財が数多く残されている。こうした地域の歴史ある資源や田園風景などを生かした取り組みを地域の方々が自主的に行っている。市としては新郷地区の歴史的資源を活用したイベントを地域の方々と共同して実施できるよう企画していきたい。丸3、市内各地域には自然や歴史、文化、産業など魅力ある地域資源が数多くあり、これらを守り育て生かすことが郷里のにぎわいを創出することになる。また地域住民の方々が主体となり、地域の特色を生かしたにぎわいづくりは地域において着実に浸透していることを踏まえ、市内全域それぞれの地域でにぎわいづくりがバランスよく行えるよう、町内関係各課一体となって地域の活動を応援し、そして支えていきたいと考えている。害獣ハクビシン等対策について。奥沢和明議員。質問、害獣とは人間に危害をもたらす動物である。近年タヌキやハクビシン等が増えてきており、特にハクビシンは畑を荒らしたりしている。次の点について伺う。丸1、市の取り組み状況について。丸2、捕獲した有害動物の処分方法について。答弁、経済環境部長。丸1、ハクビシン等の有害動物の対策は鳥獣保護管理法に基づき行われるため、駆除にあたっては狩猟免許を取得し、有害鳥獣捕獲許可を市から受ける必要がある。ただし農業者が農作物被害を防止するためハクビシン等を捕獲する場合は、狩猟免許がなくても有害鳥獣捕獲許可のみで対応できる。また特定外来生物のアライグマについては、埼玉県アライグマ防除実施計画に基づき捕獲にあたってはアライグマ捕獲従事者養成研修を受講し、市に登録することにより駆除できる。平成28年度における被害相談件数は53件、内訳は生活環境に関するものが16件、 作物被害に関するものが37件寄せられ、アライグマ18頭、ハクビシン9頭、タヌキ3頭が捕獲された。被害相談件数は平成24年度16件、平成28年度53件、捕獲された有害動物は平成24年度7件、平成28年度34件と増加している。丸に、アライグマについては県が指定する動物病院に依頼し、できる限り苦痛を与えない方法で適切に処理している。ハクビシンについては捕獲した本人が処理することとなっている。今後はハクビシンの防除対策として有害鳥獣捕獲許可を前提に、農業者への捕獲器具の貸し付けや処分に対する助言などの支援を検討していく。国民健康保険制度について、穂積一正議員、質問。平成30年度から国民健康保険制度は都道府県化される。次の点について伺う。丸1、国民健康保険制度が抱えている問題点。丸2、都道府県化による県と市の役割。丸3、都道府県化の準備は順調か。丸4、保険税が上がらない方策。丸5、国民健康保険制度の役割。答弁、市民福祉部長。丸1、国民健康保険の加入者の年齢構成が高く、医療費水準も高いこと、保険税の負担能力が弱い加入割合が多いこと、財政運営が不安定な小規模保険者が多く、財政赤字の保険者も多く存在するといった構造的な課題を抱えている。丸2、県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、国民健康保険制度の安定化が図れる。市は被保険者証の発行、住所変更や資格の手続き、保険税の付加徴収、保険事業等地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととなる。丸3、新制度施行に向けてこれまで事務を順調に進めてきた。現在新制度移行に向けての最終段階を迎えているが、円滑に行えるよう万全を期して取り組んでいく。丸4、医療給付費の削減のため、被保険者に疾病の予防や早期治療などを心がけていただき、健康を維持していただくよう働きかけていく。今後は国保の財政と運営を担う県のもと、他市の事例を踏まえ当市の現状に即した対応を検討していく。丸5、国民健康保険は医療保険の最後の砦として、国民皆保険体制の中核を担う社会保険制度であり、被保険者の適正な医療の享受のため重要な制度である。地域医療の確保と住民の健康の維持増進のため、保険者としての役割を担っていきたい。議案に対する質疑。峰崎隆夫議員。議案第1号、平成30年度羽生市一般会計予算。質疑。羽生南小学校校庭貯留設計委託料について、背景、目的、効果等、貯留施設の概要及び教育への影響を伺う。答弁、まちづくり部長。台風や集中豪雨により羽生南小学校の周辺は浸水被害が頻繁に発生している。この貯留施設の目的は、雨水を一時的に校庭に貯留し、学校の周辺への流出を抑制することにより地域の浸水被害の軽減を図ることである。また地域に不 雨水の排水先である中川の増水を緩和させる効果も期待できる。施設概要は、工程の一部を利用し、貯留量約1700立方メートル、平均水深約20センチメートルを予定しており、工程の周りにコンクリートブロックを積み、貯留した雨水を少しずつ敷地外に排出する仕組みとなっている。教育への影響としては、大雨の後は雨水の排出に最大で24時間かかるため、その間は校庭が使用できない状況になる。しかし、これまで学校周辺で発生していた道路冠水が緩和され、児童の登下校時の安心安全につながるものと考えている。斉藤隆議員、議案第1号、平成30年度羽生市一般会計予算、質疑、学童保育室関連事業について次の点を伺う。丸1、公立と民間の学童保育室運営にかかるコスト対比について。丸2、羽生南学童保育室移転に伴う工事概要について。丸3、羽生南学童保育室の定員増による運営の形態について。丸4、既存の羽生南学童保育室の移転後の活用について。答弁、市民福祉部長。丸1、公立は児童1人当たり年額165,453円、民間は児童1人当たり年額118,165円である。丸2、羽生南小学校内の2教室を保育室として整備するため、電気工事及び給排水工事を実施する。また学童保育室用の門を設置するとともに、駐車スペースを確保するため外構工事を行う。丸3、各部屋定員30名、合計60名を定員とし、利用希望状況により最大76名まで受け入れを行うものとして弾力的に運営していく。丸4、市の普通財産となる予定であり、活用方法については売却を含め今後検討してまいりたい。
長沼正人議員、議案第1号、平成30年度羽生市一般会計予算、質疑、証明書等のコンビニ交付サービスの導入業務委託について次の点を伺う。丸1、業務内容と委託先について。丸2、対象のコンビニについて。丸3、サービスが受けられる地域時間について。丸4、導入後の固定経費及び利用者の支払う手数料の変更について。答弁、企画財務部長。丸1、住民票や印鑑登録証明書など各種証明書マイナンバーを利用し、全国にあるコンビニエンスストアで取得できるシステムを導入するための作業委託である。委託先は現在住民福祉、税情報等のシステムを委託している電算業者を予定している。丸2、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サークル K、サンクス、セーブオン、ミニストップ、イオンリテールの7社を予定している。丸3、全国で年末年始などを除く午前6時30分から午後11時まで利用できる。丸4、運営費負担金が年額270万円、システム使用料が年額415万円、委託手数料が1通あたり115円である。このサービス導入による利用者が支払う手数料の変更はない。柳沢明議員、議案第1号、平成30年度羽生市一般会計予算、質疑、証明書等のコンビニ交付サービス開始について次の点を伺う。丸1、年間交付枚数について。丸2、費用対効果について。答弁、市民福祉部長。丸1、コンビニ交付サービスの開始を 平成31年2月1日から予定しているため、平成30年度は2ヶ月間で200件、平成31年度は3000件程度を見込んでいる。丸2、現在使用している証明書自動交付機はリース期間が平成31年2月末までとなっており、新たに機器を更新する場合、初期費用や賃借料などのほか、その後の運営費用が毎年度600万円程度見込まれる。一方、コンビニ交付サービス導入の場合、導入から3年間は国の財政支援措置を受けられるため、市の使用負担は初期費用が約200万、その後3年間の運営費用が毎年度約400万円となる。このサービス導入により取得窓口が増え、取得時間も延長できるため、市民の利便性を向上させる面での効果は大きいと考えている。島村勉議員、議案第1号、平成30年度羽生市一般会計予算質疑。ゴミ処理の適正化について次の点を伺う。丸1、清掃センター修繕料の内容と過去2年間の修繕内容との違いについて。丸2、一般廃棄物処理施設整備基金の積み立てについて。答弁、経済環境部長。丸1、今回の対象施設と修繕箇所はゴミ焼却施設の燃焼設備内と粗大ごみ処理施設の受け入れ供給設備内である。過去2年間の修繕内容との違いであるが、今回の修繕箇所はごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設ともに過去2年間と同様の施設であるが、修繕箇所は異なるものである。丸2、施設の更新に要する経費の3分の1の20億円を基金積み立て目標額とし、達成時期は平成40年度としている。これまでの基金積み立て状況は平成29年度までの5年間で7億6000万円積み立てている。このことから目標額達成には平成30年度から毎年1億2000万円の積み立てを要する。平成30年度はまず当初予算で5000万円を計上し、補正予算で基金の積み増しを予定している。野中和代議員、議案第1号、平成30年度羽生市一般会計予算質疑。トップアスリート育成事業について次の点を伺う。丸1、平成29年度の参加人数状況及び平成30年度の見込みについて。丸2、平成29年度は剣道教室、平成30年度はバドミントン教室と新規事業を展開しているが、今後の事業方針について。丸3、フォローアップについて。答弁、障害学習部長。丸1、平成29年度は少年野球教室が指導者を含む314名、剣道教室は128名で、それぞれのスポーツ少年団の部会や剣道連盟加入団体からの参加であった。平成30年度の少年野球教室及び剣道教室は平成29年度と同等数を見込み、バドミントン教室は100名程度を見込んでいる。丸2、スポーツ少年団加盟団体等の活動状況などを考慮しつつ、競技種目の選定を行い、事業を検討していきたい。丸3、競技力の向上だけでなく、指導者も高いレベルでの指導方法を学ぶことにより、それぞれの競技で成果が現れており、その結果を踏まえ今後の事業展開に生かしていきたい。中島直樹議員、議案第30号、道の駅羽生の指定管理者の指定について。質疑。羽生市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例では、当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとするとあるが、公募はどのように行われているのか伺う。答弁、経済環境部長。指定管理者の候補者の選定については条例に基づき公募を原則としているが、例 正し書きには施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を最も効果的かつ効率的に達成できる団体であると認められる場合は、公募によらず指定管理者の候補者の選定をすることができるとある。現在指定管理者として道の駅羽生を管理運営している株式会社建造は、数々のイベント開催や地場産品の販売促進等のさまざまな取り組みにより集客力向上に努め、施設設置当初から10年間で築いた管理運営実績とノウハウは観光振興の観点からも高く評価できる。また管理運営を今後も安定的に行える能力を有し、設置目的を最も効果的かつ効率的に達成できる団体と判断し、公募によらず随意契約で選定したものである。農業委員会委員の任命に同意、農業委員会委員について次の10名を任命したいとして市長から同意を求められました。市議会ではいずれの方も適任と認め同意いたしました。中島武雄氏、大貫雄一氏、金子和也氏、増田和幸氏、早乙女修作氏、浜野一郎氏、大越紀美男氏、高沢健二氏、飯塚正美氏、川島幸男氏、固定資産消化審査委員会委員の選任に同意、固定資産消化審査委員会委員のうち長谷川恒雄委員の任期が3月27日をもって満了となるため、引き続き同氏を選任したいとして市長から同意を求められました。市議会では同氏を適任と認め同意いたしました。請願を採択、今期定例会に建設アスベスト被害者の早期救済と補償基金制度の創設を国に求める意見書提出の請願が提出され、総務文教委員会において審査が行われました。委員会審査において採択すべきものとの結論に至りました。最終日に委員長報告を行い、採決の結果採択と決しました。この結果を受け、議員提出議案として建設アスベスト被害者の早期救済と補償基金制度の創設を求める意見書が上提され、賛成全員で可決されました。市議会では本意見書を衆参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣及び環境大臣に提出いたしました。付帯決議を可決、議案第32号指導路線の認定について賛成多数で可決された後、議員発議により次の通り付帯決議が提出され可決されました。決議内容は、指導路線の認定について路線名0139および0140の2路線は、舗装が傷んでいる箇所や道路側溝がない場所等が見られる、現在の状況のままで県道から移管することは道路の維持管理費用等が多額となり、その費用については羽生市民が負担することになる、移管にあたっては平成29年11月21日に羽生市役所で行われた埼玉県行田県土整備事務所と羽生市との協議に関する共通議事録の記載事項を確実に実施することを埼玉県行田県土整備事務所に強く働きかけるよう求めるというものでした。3月定例会審議案件とその結果、議員提出議案第1号第2号原案可決されました。市長提出議案第1号から第33号原案可決、第34号から第44号同意、請願第1号採択されました。各常任委員会の経過、総務文教委員会委員会に付託された案件は議案7件及び請願1件でした。平成30年度羽生市一般会計予算の審査では、 衛生市において空き家等対策事業について緊急措置等委託料20万円はすでに案件があるのか伺う。また今後の緊急措置に対する対応考え方について合わせて伺うとの質疑に対して、予算は見込みでの計上であり、緊急措置として専門業者が危険な場所を一部解体しコンパネで覆うなどの処置を行う費用である。管理解体等は所有者の負担で行うことが大前提であるが、所有者が不明で緊急措置を実施しなければならない場合は極力費用をかけずに実施していく予定であるとの答弁がありました。次に、平成29年度羽生市一般会計補正予算第6号の審査では、教育費において羽生北小学校屋内運動場改修工事について国庫補助、学校施設環境改善交付金の補助対象と補助対象外の内容について伺うとの質疑に対して、対象は非構造部材の耐震対策であり、強化ガラス、天井材の落下防止ネットの設置、照明器具の LED 化である。対象外は屋根、雨どいの改修、外壁の塗装を実施する予定であるとの答弁がありました。委員会ではこれらの審査の結果、付託議案7件はいずれも原案の通り可決すべきものと決しました。また建設アスベスト被害者の早期救済と補償基金制度の創設を国に求める意見書提出の請願は採択すべきものと決しました。都市民生委員会、委員会に付託された案件は議案26件でした。平成30年度羽生市一般会計予算の審査では、土木費において企業誘致に今後どのように取り組んでいくのか伺うとの質疑に対して、第6次羽生市総合振興計画基本構想の中の土地利用構想図に新たな工業系流通系ゾーンや企業誘致検討ラインなどが設定された、このことをチャンスと捉え、埼玉県企業局等のさらなる連携協力を図りながら企業誘致を推進していくとの答弁がありました。次に、羽生市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の審査では、改正内容について伺うとの質疑に対して、国民健康保険制度の改正に伴い埼玉県が定めた国民健康保険運営方針などを勘案し、税率や付加限度額などを改正するものであるとの答弁がありました。次に、羽生市介護保険条例の一部を改正する条例の審査では、第7期介護保険事業計画に基づき保険料を定めたということだが、今後さらに保険料が増えることが予測される、どのような対策を考えているのか伺うとの質疑に対して、生き生き100歳体操をはじめとする介護予防事業をさらに推進することで保険料の増額を抑えられるよう努めていくとの答弁がありました。委員会ではこれらの審査の結果、付託議案26件はいずれも原案の通り可決すべきものと決しました。6月定例市議会の開催予定は後日議会のホームページや市の広報でお知らせいたします。議会の詳細は市議会会議録をどうぞ。詳しくは羽生市議会事務局までお問い合わせください。